それではマタイの福音書の11章の28節から30節までをお読みしたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。はい、以上でございます。今日はメッセージを国府福音教会の富浦先生に取り継いでいただきます。説教題は心温まるイエスの招きです。それでは先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。第一礼拝からお招きをいただきまして、第一礼拝でこれからお話しすること、ほとんど変わりはないんですけど、メッセージを取り継がせていただきます。その前に、私と柏原の教会、日本イエスの柏原教会と長いお付き合いです。私が柏原市の国府に来た1970年に、梅原定次郎先生にお目にかかって、本当に近いところに開拓伝道を始めますけど、いいんですかねってお尋ねをしました。心よく、いいよいいよって、あなたにもまだ教会の信者で教会に来てない者もいるから、案内、私は名前言うから、そこ行って信仰復活するように助けてくださいよって言っていただいて、そして今日に至っております。だから1970年の年に国府福音教会の開拓伝道が始まって、もう開拓伝道からは55年になります。皆さんの教会はもう100年からの歴史を持っておられるんですけど、でこうして講座に立たせていただきますと、よく知っているお方と全く知らないお顔を拝見するんですけど、ちょっと初めに私事を短く申し上げますと、私は1940年の生まれです。大体分かってくださると思います。そして神様は私に5人の子供を与えてくださいました。女の子一人と、あと下は男4人です。そしてこの50数年の間に孫が14人与えられております。みんな健康で支えられて、みんなクリスチャンになりました。私の子供たちも、嫁に嫁いできた人たちも、初めはクリスチャンじゃなかったんですけど、全部クリスチャンになりました。そして孫の14人も数えてみると、もうそのうちの 10人ですかね、はい、10人はイエス様を信じて洗礼を受けています。孫4人があと残っておりますが、まだ小学生と中学生になったぐらいですから、洗礼を受けるのは少し早いかと思って伸びてるんですけど、きっとクリスチャンになってくれると信じています。そしてひ孫が4人与えられています。もうその上は小学校1年生になっています。このことを振り返ってみると、神様は本当に良いことをしてくださったお方、本当文句つけようのないですね、祝福をお与えくださったんだと思っております。そういう家庭も日本の中にたくさんあります。クリスチャンホームの家庭もたくさんありますけど、まあ大体は家族に一人クリスチャンというような形をとっていらっしゃる方もおられるかと思いますが、心配しないでください。神様は平等で公平なお方ですから、必ず救いの時を備えてくださいます。そのチャンスを失わないように常に求めながら祈り続けていただきたいかと思います。 そして今日私が御言葉の用意いたしましたものを簡単にレジュメを、まあ、これはどこの教会行きましても今私もみんなレジュメをお配りしております。ですから今日も皆さんの教会にレジュメを作ってここで印刷していただきました。それをちらちらっと見ながら耳は私に傾けてくださればありがたいかと思います。まあ神様はこの年でありましても終始あなたは伝道者として牧師として私に仕えていくように、人がどう言おうが教会がどういうの要求されようが、それのあなたは私との関係において元気な間は御言葉を語るようにと、そういう使命を頂戴しておりますので、教会一私の仕えている教会の役員さん信徒の皆さんもそれを理解して早くやめてくださいよと、後輩に譲ってくださいよというような声はほとんどありませんから感謝しております。はい、さて今日のメッセージのタイトルは心温まるイエスの招きであります。まあ、それをお手元の見ていただいたお分かりのように序文のところで書かせていただいております。今日はマタイの11章の28節から30節まで、11章の一番終わりのところのイエス様の三条の水訓と言われる、また天国の憲法を説かれたと言われるその箇所の後で語られたものでありますけど、はい、私のもとに来なさいと28節で私たちを招いておられます。そのイエス・キリスト様の誕生のその昔、そうイエス様の誕生の712年前に神様は預言者イザヤを通して次のように語られたのです。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いてあなたを憩わせる日に、これはイエス様の誕生を表します。クリスマスを表しています。この日というのはそういうことを語っています。次にイザヤ書の28章12節は、ここにこうイエス様のうちに憩いがある、疲れたものを憩わせよ、誰がイエス様が憩わせてくださる、ここに休息がある、ここに安息がある、誰かイエス・キリスト様のうちに休息があり安息があります。この言葉は弓道中の方や未信者の方々に力強く語られる言葉と普通は思われるんですけど、受け止められるんですけど、私はそうではない、今日の教会の兄弟姉妹たちに必要な言葉として語られているということです。イエス様の誕生からもう2000年も経っているにもかかわらず、残されている聖書を通して世界中の人々に、また世界中の教会に、マタイ福音書の11章の28から30番の言葉は力強く語られています。私のところに来なさいというイエス様の招き、イエス様を通してしか神と救いをですね知り得ないのであるとするならば、そうイエス様のもとに人々を招くという 教会が行っております伝道は不可欠な要素、絶対に必要なことになります。教会が伝道しなかったら、いつの間にかその教会は消えていきます。日本もそう、世界もそうです。伝道してるから、祈ってるから、いい牧会されているから、何十年経っても教会を消滅いたしません。どんな迫害の国であったとしてもそうです。この柏野市においても何か所の教会がありますけど、何十年と伝道牧会なされているということはその事実であります。この御言葉を黙想してこう考えている中で、こんなことを感じるんですけど、誰にでもですね、大きな悩みがあり、また小さい悩みを背負って人生を歩いておられるのではないかということです。今笑っていらっしゃる人の奥にどのような苦痛が潜んでいるかということは、人の外面だけでは分かりにくいものです。ところが救い主なる主イエス様はご自身の権威をもって全て見通しておられるお方であります。一つも見逃されないお方です。ですからイエス様はこうおっしゃいます。すべてです。すべて、私も皆さんもこの中に含んでいます。すべて私のもとに来なさいです。一番に牧師さんのもとに行って相談する前に、私のところに来なさいとおっしゃるんです。親しい友人にいろんな悩み事を語って助けてもらうという前に、すべて私のもとに来なさいと強調されています。キリスト教の叫びはイエス・キリストの私のところに来なさいとの優しい言葉であります。でもね、ユダヤの律法、今ユダヤ人たちもこの律法をしっかり守っているんですけど、でもイエス様のイエス様が福音を説かれた時は異端視されていたんですよね。この教えは異端だと、律法に背いてると言われていたんですけど、今日の私たちはキリスト教異端だと思っていません。異端はもっと他にあっていうのはややこしいことをやっておりますけど、純粋な教会はキリストの花嫁の教会でありますから、そういうことは少しも伺うことはありませんですね。ところがユダヤの律法は厳しく人に言い渡します。何を？行け、お前の歩みに注意せよ、律法を破るならばお前は滅びる、もし守るならば生きる。これが律法を表しています。ちょっとしんどいことですね。こう言われたら考えてみると、律法はキリストなき時代のもので、無知のように人々を追い立てます。しかし誠の福音は、愛は結びの帯ですとコロサイの三章の14節にあるように、愛は結びの帯として完全ですと語られています。もう少し付け加えて申し上げますならば、ヨハネの福音書の10章の 9節から11節を読みますと、イエスは、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃいました。その通りなさったでしょ。十字架は怖くて逃げられたイエス様でないんですよね。父の命令通りに最後の最後まで父の御心に従われたんです。それがあの呪いの十字架です。痛ましい十字架です。目を覆いたくなるような様を人に見せながら、イエス様は十字架上で息を引き取られました。それで万事休すでしたか。ではない。イエスは3日目に墓からよみがえられて、弟子たちはじめ身近な人たちを含めておよそ500人の人たちに復活のご自身をお見せになったと聖書に書かれてあります。パウルは言いました。私が最も大切なこととして、私自身もそのことに従ってきたことであるが、聖書に書いてある通り、キリストは私の罪のために死に渡され、そして死んでよみがえって再び弟子たちの前に目を現された。私の説いている福音はこれだとパウロは言っています。パウロもパリサイ人の若き勇士でした。本当に将来嘱望されておった人です。彼がパリサイ派でずっと残っていたら、パリサイの世界ではナンバーワンの人になっていたはずですけど、皆さんもよくお分かりのように、迫害に息を弾ませながら逃げていったクリスチャンたちを捕まえて、そして牢屋にぶち込むとか、あるいは殺すことに賛成したそのパウロがダマスコの途上で、サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか、鞭を打って傷つくのはあなただ。主よと呼んでいますね。本当にびっくりしますね。主よ、あなたはどなた様ですか。私は迫害しているイエス・キリストである。この言葉で瞬間的に彼はイエス様に従う人になっていきましたね。来なさいと命じられる方はいつもその先頭に歩まれる姿が聖書の中に描かれています。後ろから追われる方じゃない、前に立って後ろを踏み切ながら、私についてきなさいという誠の羊飼いを表しておられます。イエス様は常に私についてきなさいという穏やかな言葉を持って羊たちを導かれます。律法は人を追い払いますが、福音は人を引きつけます。律法は神と人との間の隔たりを示しますが、福音はその恐ろしい裂け目に橋渡しをして罪人を招き寄せます。アーメンでしょうか。イエス・キリストの招きは、貧しい人から金持ちまで、病人から健常者まで、若い人から老人まで、身分のある人からそうでない人まで、男と女の区別なく、すべて来なさいと招いておられます。信仰生活の 最初の一歩から、そして成長した信徒一人一人が神様の栄光に導き入れられる時まで、あなたに対して、私に対して、イエス・キリストの言葉は常に変わりません。私のもとに来なさい。問題が起きた時は、教会に行きづらくなっている時こそ、本当に心が憂鬱で、もう賛美も感謝もできないと追い込まれているあなたは、もしいらっしゃったならば、一番にイエス様のもとに招かれていくことであります。妻や子どもたちや教会の先生や親しい友人に相談をする前に、イエス様に近づくこと、イエス様の膝元に行くことです。それはね、私も子どもを育ててきて、孫の家族を見ていて思うことですけど、母親がその手を伸べて小さい幼子に、さあ母さんのところにおいで、おいで、目の前にいてるお母さんですけど、あえておいで、おいでと招いているあの声と姿を見るときに、いつも私はイエス様の姿をオーバーラップさせながら、このことをイエス様が語っていてくださるんだなって思います。イエス様もまたそのようにされる素晴らしいお方であります。イエス様は常にあなたの前に進んで、兵士が隊長の後に従うように、あなたもイエス様の後に従う人ならば、安心して従って行ってくださいね。私と神様との間の関係が以前はこうだったということについては、ちょっと控えてもらったらいいと思いますが、今読みませんけれど、詩編の78編の14から16、詩編の78編の14から16、17節から20節、そして23から29節、ここをお読みくださったら、私たちの信ずるイエス様と父なる神様はどんなお方であるかと手に取るより分かると思います。イエス様は常にあなたに先立って行かれるお方、あなたに歩む道を教え、障害物を取り除かれるお方、そしてあなたは生涯を通して私の御足の後に従いなさいと語られ、招かれている言葉が力強い神の御声として聞き取るようになります。いい話で終わってはない。この話は問題がある、行き詰まっている人、力のない人にだけ語られている、私は心配しないでください、大丈夫です、言うんでないんです。クリスチャン一人一人、キリスト者一人一人に優しく語られているお言葉であります。28節に目を留めてくださいね。マタイの11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、そう すべて招かれています。私たちの一生涯の中で本当につらい思いをしなきゃならないことは何度か起こります。もう教会辞めてしまおうかなって、もう教会に、ね、もう行くことをやめようかなって、そういう追い込まれていくこともあるかもしれません。でもイエス様から離れたら一体私が何ができるんですか、どれほどの力を持っているんですか。自分で自分を養う私なんでしょうか。やってみたら分かります、一つも良くなりません。しかしイエス様を通してなされていくときに見事に変わっていく姿を私は自分の仕えている教会の中でもたくさん見てきました。明確な救いに預かっている人は信仰は一生です。教会を離れることはありません。試練で少しの間教会に離れたことがあってもまた帰ってきます。帰ってきてからはもう少しの心配もいりません。まるで献身者のように忠実にイエス様に仕えています。それが教会を支えている力なんです。でもその教会は牧師先生が治めている教会じゃないんですよ。役員さんが治めている教会でもないのです。大牧者なるイエス様が教会の頭でいらっしゃいます。どこまで行ってもイエス様は教会のトップでいらっしゃいます。そのお方に安心して私たちは仕えていきましょう。選ばれた人だけが招かれたのではありません。何度も申し上げますが、すべてその招きに応じなければその責任はどう見ても頑固な当人自身にあると言わざるを得ません。部下の福音書の14節の中でイエス様は一つの例えを語られました。どうぞ聞いてください。宴会がある主人が宴会を催しました。たくさんの人に来てもらいたいと思って招待状を送ります。まあその招待状に従って来る人もあったんですけど、断った人もあると書いてあるんです。その断った事情、一人は畑を買いましたのでそれを見に行かなければなりませんので今日のお招きをお断りいたします。五区引きの牛を買いましたのでそれを見なければいけないのでお断りいたします。結婚しましたのでちょっと難しいんです、お断りいたします。人はいろんな条件をつけて都合の悪い時はイエス様に断りを申し上げるんです。イエス様はこれを喜んで受け入れられる方でありましょうか。私はないと思います。条件つけずして謙遜になって私を救ってくださったお方、私を選び取ってくださったイエス様、母の胎の中で五体満足に生まれてきた一番のことをしてくださったのは神様だって、男女が一緒になって子供を産んだら当然のことだとみんなそこまで分かっているけど、あの母の胎内の中で形作ってくださったのは神様です。五体満足の赤ちゃんとして元気な赤ちゃんとしてお母さんのお腹から生み出てくる、それは背後に神様がなさっている御業です。クリスチャンはみんなこれについてはアーメンです。 世の中の人はそうではない。この人たちを救いに導く必要があります。二つ目は、私の区引きを追いなさいと29節ですね。これ二つ、今日の話の二つ目です。区引きとは、横木によって家畜の首に固着されるもので、横木の両端は革紐などで車の棒に連結しています。で、当時の首引きは動物の首に合うように作られてはいなかったと言われております。けれども主イエス様は、私の首引きは追いやすいとおっしゃいました。何を意味しているんでしょうか。御教会は、団体の群れは主イエスキリスト、そして柏原教会と名付けられていると思いますが、ホーリネス系の重鎮は誰かと言いますと、上村正久という人なんです。ホーリネスもいくつかにね、分裂、教団が分裂されています。悪く分裂されていなくて、いい方に分裂されているんですけど、そのホーリネス系の皆さんは、上村正久という牧師さんのことの礼を行かれたことがあるかも分かりません。彼は徳川の旗本の生なんです。徳川の旗本家と言いますと、江戸時代の将軍に直参していたんです。そして江戸幕府は長く続いていきましたけれども、徳川第15代の将軍慶喜が政権を朝廷に返上いたしました。ここから新しい日本が誕生していくわけです。同時に上村一家も没落していきます。その時上村先生はただの9歳でした。その方がその後クリスチャンになられて、牧師になられて、ホーリネス教団を起こして、たくさんの人をイエス様に導かれたお方であります。その上村正久先生が書いた「惑いの八十」と題する説教今日の中で、主イエス様の大工生活を語っておられますけれども、その中で彼は興味深い推理をしています。こういうことです。わずか500から700個の貧しいナザレの村で、大工としての主イエスの18年間の生活の仕事といえば、父ヨセフの大工職人の手伝いの中で、小さな修繕や区引きなどを作っておられたのではないかと彼は推測します。主イエスは動物が背中を痛めないように、あたりの柔らかい空気を一つ一つ丁寧に作られたのではないかと彼はそう推測します。私も同意します。これはいかにもありそうな想像であります。心優しい主イエス様は、私たちへの区引きを追いやすくされるに違いないと考えるのは当然のことです。区引きは、主人がその牛馬を主人の考えている通りの道へと歩ませていくための道具です。 ですからそれは気ままに迷い行く者にとりましては邪魔者にすぎません。嫌なんです。仮にもし牛山にも主人の考え通りの方向に進みたいという気があれば逆に首輝きは便利なものに変わります。願わしいものに見えてくるんです。ですからまして私たちは牛馬ではないんです。人なんです。神様に似せて作られたものなんです。みんなが神の子供になっていかなければならないんです。その私に対して厳しい空気をかけられると思います。お思いになりますか。イエス様のおっしゃった通りに私の首輝きは追いやすい。いかがですか。追いやすい。私も先ほど申しましたようにそういうための首輝きと信じて受けるならば私もありがたい首輝きだというふうに変えていくんですね。変えられていくんです。特に献身された牧師先生、伝道師、宣教師、いろいろなミニストリーのトップの方々、みんなこの道を通されているのではないかと思います。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽い。それは追いやすく、すなわちいいですね、有益であり喜ばしいものであるということは、実質上首輝きにはなっていないということです。29節に私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。最後の一つ、29節に私から学びなさいと言葉があります。一体何を学ぶんでしょうか。イエス様について何を学ぶんでしょうか。イエス様がおっしゃるように私は心優しくへりくだっているからというそのお方を学ぶんじゃないでしょうかね。私も自分に言い聞かせて、常に言い聞かせています。学ぶべき方はパウロよりもペテロよりも偉大な教団の総長とか、あるいは委員長とか書記長とか言われるその先生方に学ぶ前に、私の救い主であるイエス・キリスト様に学ぶということです。この言葉は復活を得て天に挙げられ栄光座にあって父の右に座しているものとしての立場から権威的に語られたものではないということ、すべて重荷を自ら背負うて、イザヤ書53章に描かれておりますように、イエス様は悩めるしもべでありました。昔の公約の聖書を見ると父は彼を悩ましたと書いてあります。自ら懲らしみを受けて私たちに平安を与えるものとして私たちをイエス様は招いておられます。彼は子羊のように柔和であり自らを低くされたお方であります。もう聖書開けませんが、 ピリピ書の2章のところを読んでいただいたら、どれほどイエス様はひるくだられたお方であるかということもよくわかると思います。そのイエス様がよみがえりのイエス様として今日も生きておられて、私をしっかり見つめておられて、そして心安かれ、あなたの罪は許された、もう罪にこだわらないで、義とされたあなたにこだわって、そしていつも私の前に私を置いて、私を見て礼拝するように、いつも聖書を読むときもお祈りするときも、ここにも三位一体の神様が臨在しておってくださるんだと、そう信じて、そして私たちを礼拝してくれれば嬉しいとおっしゃるのは神様であります。結びのところを申し上げてお話を終わります。イエス・キリストのこれらの招きと命に従う者に与えられますところの約束は、あなた方を休ませてあげますということです。あるいはもっと丁寧な言い方をしますならば、そうすればあなたの魂に安らぎが来ますという保証です。ちょっとメモのところにも書きましたけれども、こういうことが分かっているのかどうか知りませんけれども、エレミアの6章、あるいはそうですね、エレミアの6章の16節ところを読みますね。道の分かれの目に立って見渡せよ、さまざまな道に立って眺めよ、昔からの道に問いかけてみよ、どれが幸いに至る道かと、その道を歩み魂に安らぎを得よ。最近の共同訳の訳ですけど、この神様の呼びかけに対してユダヤ民族の代表的な指導者の答えはこうです。我々はその道に歩まないという答えであります。彼らは徳を知恵につながる道よりも自分の知識と知恵に頼って神の御心を無にしました。残念なことですけど、そうです。しかしイエスの福音を信じるか拒否するかの分かれ道に立ってよく見る、どれが幸いに至る道かを尋ねてみる、そうした謙虚な求道心を持ってイエス・キリストのもとに来て、そしてイエス・キリストの キリストを喜んでおって学ぶ神の子供たちに、それが私です。その時魂の安らぎを得ます。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとう、感謝をいたします。御言葉に光が当てられたら、本当に私たちの心に大きな影響がやってきます。そしてそれに応えたならば、イエスも私の魂に安らぎを与えてくださる、本当の休息安息を与えてくださる、それを信じております。この朝も御言葉を賜りまして、心から感謝をいたします。一人お一人お一人を主イエス様の御手で祝福してください。イエス様のお名前で感謝してお祈りをいたします。アーメン。